それでは、今朝のメッセージは先週の続きで第一テサロニケ5章12節から15節ですね。少し頑張って5章の終わりまでやろうかというふうに考えて準備したんですけれども、これは無理だなと思って、今日は15節までにしました。それでは一言お祈りします。愛する父なる神様、これから私たちのテサロニケの学びを続けます。どうぞ私たちと共にいてくださって、私たちの心にあなたが語りかけてくださいますように、ここにおられる方々を一人お一人、またズームを通して聞いてくださっているお一人お一人の心に、あなたのメッセージ、あなたの励まし、あなたの慰めが届きますように、助けてください。語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週のメッセージの中で一生懸命というのを入ってきて、あ、それ初めて聞いたっていうふうに言われた方がいらっしゃいましたの で、 今日の、メッセージも先週に引き続きそのテーマを、扱いますので、今一度、こちらいろいろあるのでちょっと分からなくなってしまいましたけども、今一度一生懸命ですね、この、一生懸命、で大事なのは、一生という言葉は大事ですね。それで、説明としてはどういう意味なのか、十字架を説明している言葉なんですけれども、私たちが神様と一緒に生きられるように、神様が、あるいはイエス様が、命をかけてくださった、あるいは十字架の上で命を捨ててくださったということです。そして同時にそれは私たちの信仰もについても教えてくれるんですけれども、イエス様とあるいは神様と一緒に生きることに私たちの命、永遠の命がかかってるんだという、そういう意味ですね。難しいことではないんですけれども、そしてさらに十字架が私たちに教えてくれることは、それは今日学ぶことの内容と重なるわけですけれども、十字架は私たちが一緒に生きることを、あるいは一緒に生きる生き方を、態度を教えてくれる、あるいは力を、知恵を与えてくださるという、そういう一生もあります。で、これは私が適当に思いついたのではなくて、聖書に間接的にたくさんのところで教えているなというふうに思ったんですけれども、今回テサロニケを学んで5章の10節には、あ、ここにあるっていうふうに思いましたね。第一テサロニケの5章の10節のところで、主が私たちのために死んでくださったのは、十字架の意味になります、死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に、ということは主と一緒にということですよね。主と一緒に生きるようになるためです。それが十字架の意味です、あるいは目的です。それがイエス様の死の目的であり、復活の目的であるということですね。ですから あなた方は現に行っている通り互いに励まし合い互いを高め合いなさい。テサロニケの一つのもう一つのキーワードはますますというところ言葉でありましたけれども、ですからここではイエス様の十字架を覚えてますます互いに励まし合い互いに高め合いなさいということですね。でこの高め合いなさいという言葉にも注目したいんですけれども、この言葉が、もう一つのところでも出てきます。有名な箇所でありますけれども、エペソの4章11節から13節のところで同じ言葉が出てきます。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師または教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためです。この立て上げるためという言葉とお互いを高め合いなさいというテサロニケの5章の11節の言葉は一緒です。ですから、そしてそれは、まあ、イメージというかこのその言葉は、大工さんが家を建てるとき、あるいは建設の用語であるということです。建て上げる。ですから、イエス様はそういう目的を持って私たちを救ってくださったんだということですね。十字架についてくださったんだ。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つになり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。ですからただ救われればそれでいいということではなくて、私たち神様が望んでおられるのは私たちが成長することであるということですね。それでは今日私たちが学ぼうとしている聖書の聖書箇所に入っていきたいと思いますが、第一テサロニケの5章12節と13節をまず見ていきたいと思います。兄弟たちで、この兄弟たちというのは兄弟姉妹たちも含まれますから、兄弟姉妹たち、あなた方にお願いします。あなた方の間でロープし、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人たちを重んじ、その働きのゆえに愛を持ってこの上ない尊敬を払いなさい。またお互いに平和を保ちなさい。こういう、主にあって訓戒している、あるいは導こうとしている人たちを重んじて愛を持ってこの上ない尊敬を払う、そして互いに平和を保つ、そういう人たちの中で指導するというのは非常にやりやすいんじゃないかなというふうに思いました。で、皆さんに感謝したいのはそういう環境の中で私も使いさせていただいているということですが、テサロニケのキーワード、ますますそのようにやってくださいというのが、テサロニケの教えですから、そのように考えていただきたいと思います。そして最初にパウロはあなた方にお願いしますという言葉がありますけれども、これは日本語で言うならばこういう表現がありますよね。頼むよって。だからパウロはここで頼むよって言ってるんだと思います。そこには信頼してるよ、できるよっていうような、そういう気持ちも含まれているんだと思います。そしてこの愛を持ってということでありますけれども、でもうちの伝道者あるいは指導者はどうも頼りにならないとか、こういう問題があるとか、いろいろ欠点を挙げようとするならば確かにキリがないとは思いますけれども、愛を持ってという言葉に注目しますと、そしてそれを聖書にある愛というのはどういう意味かというのを考えますと、そうであっても大丈夫という、 今日は常木篤さん、ご家族が、礼拝に参加してくださってますけれども、常木さんたちがいた頃に、私たちは、アメリカ、アベリン大学で3年間学んで戻ろうとしていた時に5つの手紙をもらいました。私はまだ40になる前でしたけれども、でこの手紙を書いてくれた兄弟は、20代かなと思うんですけれども、まあ、30代になったかもしれないですけれども、その中に、私が間もなく帰るという、私たちが帰るという時に、あなたの、先生の弱いところも含めて私たちは全て受け入れたいと思ってますって書いてあったんですよ。私は私よりも若い、兄弟からそういう言葉を受けてちょっとびっくりしました。ですけども感心しました。そして感謝しましたね。あ、そういうところに自分は戻って、そして使えることができるんだなというふうに思いました。でそのような姿勢を教えてくれているのが、ペテロの第一ペテロの4章のところにある言葉なんですね。愛というものがどういうものなのか、8節から読んでみますと、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで、つぶやきたいところをつぶやかないで、互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。自分たちのためではないですということですよね。また自分たちの名誉、成功、そういうものではなくて、そして栄光と支配が世を限りなくキリストにありますように、アーメンと、ペテロはここで教えていますけれども、ですから私たちは一緒に成長するんだ。そして最初のところでは指導者と一緒に、一緒になって初めて成長というものができるんですね。ですからその指導者を受け入れなさい。そして一緒に、主にあって主の愛と恵みの中で成長しなさいということです。では次の、言葉に行きたいと思いますけれども、ここでは兄弟たち、兄弟姉妹たち、あなた方に勧めます。怠惰な者を諭し、小心な者を励まし、弱い者の世話をし、すべての人に対して寛容でありなさい。ここで一つ注目したいのは、この言葉は誰に対して語られているのかということです。パウロはここで兄弟姉妹たちというのは、さっき兄弟姉妹たち、指導者を受け入れて、そして一緒に働きなさいっていう、その兄弟姉妹たちですから、指導者に対して言ってるんではないんですね。兄弟姉妹たち、教会のすべてのメンバーたちよっていうふうにパウロは言ってます。兄弟姉妹たちをあなた方に勧めます。怠惰な者もいるでしょう。この怠惰な者っていう言葉には、軍隊で自分の仕事を放棄してとか、ですからわがままなっていうような意味合いがあるのかなと思います。今日ではわがままなっていう言葉を当てはめると私たちはよくわかるかなというふうに思いますけれども、そういう人たちを諭しなさい。小心な者、気が弱いとか、そして落ち込みやすいとか、そういう人たちを励ましなさい。弱い者の、力のない者で困っている人たちを世話をしなさい。 すべての人に対して寛容でありなさい。これは私たち一人一人クリスチャン全員の、指導者がこれやってないあれやってないではなくて、教会メンバー一人一人の仕事だということです。そのようにパウロはここで言ってます。そのことをまず注目したいなというふうに思います。よくやはりどうしても私たちの口から出てくるのは、指導者はこれもやってないじゃないか、これもやってくれない、あれもやってくれない、やってないという方になりますけれども、ここではいや、それはあなた方もやることですよ、あなた方のやることですよというふうにパウロは教えています。そしてそれは聖書は簡単なことではありません、パウロはそれも知ってるよというふうに言ってますね。ですからエペソの4章の初めのところでは、教会にあって必要なのは、お互いに使い合う、愛し合うのに必要なのはこういうものですっていうことをパウロは教えてくれてます。謙遜と柔和の限りを尽くし、かなりこう力が入っているように、もう全てを持ってっていうようなことですけれども、そして寛容を示し、次もいきますよ、愛を持って互いに耐え忍び、耐え忍びをこうひっくり返すと忍耐を持って、ですから忍耐というのはお相撲さんの世界だけではないということです。我慢、忍耐というのは教会においても主にあって私たちはお互いに耐え忍び合うことが必要です。それが愛ですというのが聖書の教えですね。そしてそのようにして平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。自分たちの力でもたらす一致ではない、そんなものは簡単にいつでも壊れてしまいます。ですけれども御霊による一致です。今日の力というプリントがありますね。毎週佐野さんがプリントアウトしてくれてますけれども、その中に、引用がありましたけれども、謙遜な心だけが一致できるんだ。ですから一致というものは謙遜があって初めて実現するものである、謙遜な心があって初めて一致するものであるということが先週の今日の力の中にありましたけれども、この世の中では、私たちはこれをよ多く目にするわけですけど、足の引っ張り合いです。私たちの国を動かしているその国会を見てもですね、これは足の引っ張り合いをやってしまってるんですよね。あれだけ優れた人たちが集まって何をしているのか、でそれを政治家も認めてるんですから、あなたの党を倒したのはこうやって倒しました、で今度今あなた方は私たちにそれをやってますねなんていう感じで、それじゃあこの国が良くなるわけがないというふうに思いますけれども、聖書が教えているのは足の引っ張り合いではなくて足の洗い合い、これは面倒です、これは臭いかもしれない、これは嫌な仕事かもしれない、ですけれどもイエス様がヨハネの13章で自らバケツを持って手ぬぐいを持って、そして弟子たちの足を洗ったというふうにあります。あなた方もそうしなさい、そしてあなた方が愛し合うならば、すべての人がそれを見て、あの人たちは生ける神様の弟子たちなんだ、神様っていう神様はおられるんだっていうふうに、分かりますよっていうふうにイエス様は言われました。確かに教会の中に教会生活を行うときに私たちには、不平不満というのは出てくると思いますけれども、パウロはそれも知っていましたね。ですからコロサイの3章の12節13節を読んでみますと、ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、 寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、これはさっきも出てきた言葉ですね。誰かが他の人に不満を抱いたとしても、不満を抱くでしょう、抱いたとしても互いに許し合いなさい。そんなことできないです。自分の力でやるのではありません。神様の恵みと神様の力でそれは可能になります。そしてパウロは、主があなた方を許してくださったことを思い出しましょう。主があなた方を許してくださったように、繰り返し許してくださっているように、あなた方もそうしなさいというのがパウロの教えです。愛というのは決して感情的なこう気持ちがこう温かくなったり、こうドキンドキンしたりというものではないというのが聖書の教えですね。この世ではそういうものかもしれないですけれども、愛というものは意地悪でない、悪意を持たないんですね。そして相手にとって益とならないことをしない、言わない、それが愛であるというふうに聖書は教えていると思います。そしてこのテサロニケの最後の一節ですけれども、誰も悪に対して悪を返さないように気をつけなさい。どうして気をつけるんですか？それは簡単なことだからです。やられたらやり返すという、そういうふうに私たちは、クリスチャン、大人になってからクリスチャンになった人たちの場合は、子供の時はやられたらやり返すっていうふうに教わりましたっていうことになるかもしれないですし、クリスチャンホームに育てられていてもなかなかこれは実践するのが難しいかもしれないですね。悪に対して悪を返さないように、ですから気をつけなさい。互いの間で、また全ての人に対していつも善を行うように努めなさい。これは聖書の教えている愛というもののかなり正確なというか良い定義だと思います。何が起きようが、善をもって、悪ではなくて善をもって、行う、語る、悪に対して悪で返すのは簡単なことですけれども、そしてどうしてそんなことができるのか、主がおられるからです。辛いこともある、悔しいこともあると思いますけれども、聖書はそれは主に委ねなさい、主がおられるから大丈夫、そうでないと私たちがやはりやられたんだからやり返さないと、これはそれが正義だと思いますということに話になりますけれども、聖書はいや、正義を行うのは神様の仕事だから大丈夫だよ、そして神様は必ずそれを、成し遂げますよという約束があります。ですからその悪、相手にとって、益とならないこと、陰口であるとか悪口であるとか噂話つぶやきは悪魔にスペースを与えてしまう。そして不和、争い、壊れた関係というものをもたらしてしまうということです。教会の名前に福音教会というのがありますけれども、私名前だけ今考えているんですけれども、それは福音によって形成される教会を意味しているんじゃないかな。福音を大切にする教会です。でそれは素晴らしい名前かなというふうにも思いますけれども、ですから教会は本来福音によって、ゴスペルによって形成されるところである、形成される人々である。気をつけないとゴシップによって形成されてしまう。それも気をつけなくてはいけない。どうせゴシップをやるんだったら福音をゴシップのように広げましょうっていう、そしてそのこう鍛え上げたゴシップの技をこう伝道に用いるというか、そしてこう広げましょう、 先ほども学びましたけれども、徳を高めるとか高め合うという言葉は建設用語ですよ、立て上げるということですよ。私たちがウクライナのニュースでウクライナで何が起きているかというのをこう見るわけですけれども、立派な建物が、建物だけじゃないです、そこに住んでいる方々が一発のミサイルで粉々に破壊されてしまう。破壊するのは簡単なんですよ。一体その建物を作るためにどれだけ時間、そして労力、汗水、愛情がそこに注ぎ込まれていたのか。それを一発のミサイルですよ、爆弾で粉々にしてしまう。壊すのは簡単です。ですけども、今世の中で起きていることを考えると、そういうものに使うお金を、そして今は飢餓の問題があるって言われてるんですよ。ウクライナだけに目を向けるのではなくて、他の世界の箇所では飢餓がありますって。ですけれども、本当にこうウクライナで使われているその無駄遣いというか、それを飢餓対策に用いることができるならば、食べ物がないという人は一人もいなくなると思います。ですから本当に人間というのは愚かなもので、神様から知恵をいただかなければ、愛をいただかなければやっていけないんだなというふうに思いますね。ですから、まあ、ウクライナの争いだけではなく、私たちの周りの、私たち自身が関わるような争いも考えてみると、悪に対して悪を返さないということを、私たちはパウロは言うように気をつけなさいということを実行しなくてはいけないなと思います。相手に支配されないで、そして神の支配の中に生きる、神の国の中に生きる、天の国の中に生きる、そしてその中で成長するというのが、今日の箇所の教えであると思います。成長し続けなさいということをですね、ますます。ですから今日のこの箇所をご一緒に読んで、終わりにしたいと思いますけれども、で兄弟を兄弟姉妹というふうに、そういう意味がありますから、ここで今日は変えていますので、そのように読んでいただければと思います。ではご一緒にお願いします。兄弟姉妹たち、あなた方にお願いします。あなた方の間でロープし、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人たちを重んじ、その働きのゆえに愛を持ってこの上ない尊敬を払いなさい。またお互いに平和を保ちなさい。兄弟姉妹たち、あなた方に勧めます。怠惰な者を諭し、小心な者を励まし、弱い者の世話をし、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪に対し悪を返さないように気をつけ、互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。お祈りします。愛する父なる神様、今日はテサロニケの5章のところから学びました。あなたは私たちがあなたに似るように、イエス様に似るように成長し続けることを望んでおられるということ、そしてそのためにあなたと一緒に、またお互いに一緒に、そして指導する者、指導、それに従う者間にも平和がなくてはいけないということを教えられました。どうぞ指導する者として、どうぞ神様が私のことを清め強めてくださり、より良い指導者になれるように助けてください。またこの教会があなたに愛されている 者たちの集まりとして、選ばれた清められた者たちの集まりとして愛に生きることができますように、あなたから受けている愛を周りの人たちとも分かち合っていくことができますように、またお互いに許し合い、助け合い、高め合うことができますように、どうぞ助けてください。今世の中において本当に悲しい、恐ろしいことが行われているときに、どうぞあなたが私たちを憐れんでくださって、そして助けてくださいますように、導いてください。またコロナもまだ拡大していますので、収まりませんので、どうぞ神様の助けをお願いします。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。